いいなせだね夏を連れてきた人なぎさまで噂走る嫁涼しげな目元流し目あいあいあい粋なこと起こりそうだぜ目
そんなお嬢の独り言
さあ軽快に始まりましたそんなお嬢の独り言横田市平子町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただくお時間ですお嬢様おはようございます
おはようございます
いや最初何を歌われるんだろうと思ったら、うん、なんとこの曲お嬢様はもうね、うん、ウキウキしながら歌ってらっしゃいました、
うん、そうですねいやー恵みの人です恵みの人、はい、ね、うん、昔ラッツ&スター
そうそう
昔その前シャネルズってね
だ
けどですねなかなか今久々に私昨日聞きましたけどもなかなか何かこう軽快なですねいいノリのいいねなんだかワクワクするような、
はい、
そしてなんとなくこう、昔のね、グループでやるね歌、
うん、
いいですよね
そう最高です
いいですよねなんか私昨日ずっと歌ってましたもん
ずっと歌ってたの、
うん、ずっと歌ってました、このまま本当に言うとフルコーラスを歌おうかなと調子こいって思ったんですけども、
うん、
まあそこまでやるとくどいなと思いましたまあこんなとこかなみたいな
お嬢様くどさ考えるんですね
うんくどいんです私
そうですか
いやくどいっていうかめんどくさいっていうかね。まあ、だんだんにそれがひでりが入ってくるんでしょうね。
うん、
ウルトラシーぐらい超えてですね。
なるほど。
もう4回転ひねりぐらいまで入ってくると、うん、ますますめんどくさくなってるっていうのはね。めんどくささにこう、進化してるような気がします、ね。
いやいやいや。あ、でもめんどくささとは関係ないと思うんですけども、うん、ツイキャススタートしまして、うん、お嬢様の今日のね、お召し物についてツイキャス上で盛り上がっています。うんうん、読んでいいですか
いいですよ。いいですよ。いいですよ。
ですなさあこれから何を想像なさいますかそうそう皆様
すごい ね
ということは今日はね、うん、お嬢様曰く普通の格好をしていると、
うんうんはい、そうもうですねもう暑くてですね、はい、もう着物なんか着てられないでしょ、
うん、
もうまあとりあえずエアコンのところでですね涼んでおきたいなっていうのがもう、はい、今の一番のね希望ですかね
うん、
うん、ねゆっくり涼んでるというね、今日はちょっと半袖で来ましてね。いや、初めてじゃないですか。私ずっとですね、
うん、
やっぱそんな和尚なんだから、
うん、
和尚ってつくからにはね、
うん、
まあ、きちんとした、ね、格好で来ようかななんて、まあ、心がけてたんですけども、今日あまりにも暑くてですね、昨日あまりもダクダクになりましたんでね、
はい、
まあ、ちょっとね、皮膚の方もですね、ちょっとケアしようかななんて思
います、ね。そうなんですか。いや、でもほら、オフなのね、とか。コメント入っていますけど、オフではない。オフではない。
私のお仕事もですね、着物を着ているやっぱどうしても呼吸するとか、まあ拝むとか、
はい、
まああるんですけどです、うん、それ以外のお仕事もありますからね、
うん。
やっぱり人との社交もね、大切ですから。
はい。
ね
え。でも、初めて見る方もいらっしゃるようですね。やっぱりお嬢様というと、そうそう、ね、いつものこう。
そうそう。だから初めて見たわって言われるんですけども、
うん、
まあ、私ラジオに来てますから、あまり見られるっていうことをこう意識しなかったんです
ね。ラジオ、ね、
今見られてますから。
見られてましたね。なんか
見えるラジオみたいな、ね。
そう、見えますよ。
素晴らしいだよね。
そう。
それでね、
うん、
何がこの歌がいいかっていうと、最後の目が良かったっていうの。目。
ああ。
目。
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 うん、ここに二つついてますけど、目。
うん、
ね。目は口ほどに物を言うという言葉でございます、ね。
はいはい。
もう口で語らなくても目が物言ってるっていうね、
うん、
うん、そんなことをこう言う場面もありますけどもね。
わかる。
はい。昔はなんかね、こう新聞ちょっと見てましたらですね、
うん、
まあ今も秋田出身のですね、官房長官頑張ってますけども。
ああ、そうですね、うんうん。
その前のですね、秋田出身の官房長官いたんですね。
はいはい。
うん。その方が、ほら、よくスポークスマンみたいにですね、こうインタビューとか記者とかこう、うんうん、ね、何ですか、会見を受ける。
うん。
うん。だからそんな場面があった時に、その方がですね、ね、記者の方がですね、やっぱりこう、一生懸命質問するもんだから、こう、危機迫るもんがあったんでしょうね。
うん。
そんな時に、官房長官って何て言ったかというと、そんなに赤目はだけなくてもってこう言ったんだしね。東京で。
はい。
そんなに赤目はだけなくてもってこう
言ったかな。
って言ったんですけども、うん、
はい。
まあ、これ秋田弁なんでしょうな。
はい、はい。
うん、東京で言っちゃってもですね、誰も理解できなかったという。
うん、
その、赤目はだけなくても、ってね、まあ、私でもあんまり使わないんですけども。
使わないかも。
赤目はだけるって。 ていうね、こう赤目っていうのは何かっていうとですね、目をですねこうベロンってやるとき、目の下をベロンってやるとここに赤くなっちゃって、
そう、ね、
赤いとこ出して、はい、ね、うん、あの赤目、これが赤目ですね。
赤目、はいはい、
うん、赤目をこうベロンとこう広げて、うん、物を喋らなくてもいいんだろうっていう、うん、そんなにもうね、あのこう血まなごになってね、息張るっていうかね、なんかそのもうガンガンこうね、押し付けてくるみたいな感じの中で、ね、あがめはなげなくてもいいんだろうってこういう表現をしたんだそうだ
よね。ああ、ね、なんとなく今分かりました。
すごいですね、白目もあり赤目もあんだなみたいな、ね、
白
目すごいなってね、この赤目、確かにですね、こう、うん、でそういうなんかちょっとしたこう言葉なんですけども、
うん、
こうあがめはなげるって私は使わないんですけども、
うん、
もっと使っているのはですね、
うん、
うん、こう赤べだろうと、
あ
赤べって言って、
うんうんうんうん、
これなんてこと、赤べって言ってるんですね。
あ、そうなんですか。
うん、だから、うん、だからこう、こう赤べって言うとこう必ずこう、こうベロンとやるじゃないですか。
そうですね、
人差し指でこう、うん、下のまぶたベロンってやると、こう、ね、赤べだし、赤べってこう、これはどういう表現をまあするかというとですね、うんうん、やっぱりこうなんか相手をこう侮蔑するっていうかね、まあまあ癒しめるっていうか、癒しめるっていうかね。
そうなの、私子供だから嫌だよっていうね、うん、何か親から言われたことに対してね、うん、ベーっていう感じなんですけど、
そうそうそうそう、でベーって出るから、うん、これ赤ベーなんでしょうか、目
目なんで
しょう、
ね、最後
赤ベーって言っちゃうので、ね、どうしても舌が出てくる、
うん、そうそうそう、ベロンちゃん、
そうですね、これがですね、
やんちゃな子供のイメージでした。
いつの頃からこういうものがね、まあ、出てきたのかちょっと分かりませんけども、ね、こうなんか日本人がですね気分が悪くてですね、
うん、
もう言葉じゃなくてね、うん、もうこのっていう時にですね、赤べってこうやって言いながら、
うん、
これはまあどういうふうにして出てきたのか分かりませんけども、
うん、
誰かがきっとやったんでしょうね、こうやこれがなんとなくこう言葉ではないこう表現の中でですね、
はいはいはい、
この相手をですね、こう、癒しめる、こう、感じ、癒しめる、こう、感じの、その行為としてあったんでしょうね。
うん、
なかなか、こう、江戸時代に落語のうちにあったとかね、はい、そんなことを言う人もいますし、ね、
あ、そうですか。
文学家も書いてってますよね。
あかんべ？
うん、田山堅いっていう方のがね、田舎教師っていう、その、まあ、文章の中にですね、
うんうん、
その、赤目をする生徒がいたとか、そういう、なんか表現があったということなんでしょうけども、
うんうん、
赤目、というね、
お師匠さんもすごい、
ね、赤べーっとこうやるわけですよ、
うん、ちょ
っともうお師匠さんももう夏でですね、
はい、
この夏みたいなこの赤べーって
もう、そうなの、
まあ、そんなこう気をしながらですねたまに、はい、まあ、やりませんけども、まあそういう表現っていうのはいろいろあるんでしょうね、
うん、
ただ日本人だったらこの気分が悪いなってこの赤べーとかってやるんですけども、ほらあの外国に行くとですね、まあ、別の表現をしたりするじゃないですか、うん、まあ、非常にこういうそういう表現っていうのはちょっと差別につながったりもする場合もありますけども、
うんうん、
ほらあの指立てたりするやつとか、ああいう何なんだろうか、
うんうん、
でもただ何とも思わなきゃそれでいいんだろうけど、まあね、何とも良ければ、それでいいんだろうけれども、
うん、
ほらもう言葉で表せないようなこう、こう心の湧きそころこう、
そうですね、感情の動きがね、
それを赤べーとかこうやるんでしょうね。
はいはいはい、そうか。あ、うん、ほら、なめ猫さん、お師匠さんも調べたけど完璧ってね。
いやいやいやいやいやいやいやそんなにすぐ調べてもらわなくても結構
さすがお師匠さん。
いやいやいやね、うん、でそんなこう感じの中でですね、こういろいろとやってるんですけども、要は、その一つ今選挙じゃないですか。
はいはい、まさに21が投票日ですよ。
あ、そうですね、
日曜日、
うん、ね、いろいろとその選挙と、うん、あるいは私たちは祭りごと、ね、あの政治ということなんでしょうけれども、
うん、
なかなか私たちもこう表現ができない中でですね、
うん、
でも今なんかあの YouTube なんか見てると、あのなんかいろいろ街頭演説だとかね、
そうそうそう、
うん、政権放送とかでね、あ、ここで見れるんだみたいなね、
うん、そうでしたよね、うん、
この人何言ってんのみたいなところを見ると、うん、割とですね立派なこと言ってるんですな、
うんうんうん、
すごいなと思いまして、この表現力というかですね、
はい、
やっぱ自分のその思ってることをこう簡潔に伝える能力みたいなもの、
うん、
もう素晴らしいなと思いますね。
そうですよね、うん、やっぱ伝える力っていうのはね、
そうです、うん、これはまあその人に持って、ね、生まれてるもんなんでしょうけれども、
うんうん
うん、でも本当にあの一生懸命こうなさってるわけですよ。
おー、はいはい、
ね、いや全部が全部見た気じゃありませんからね、うん、あれなんですけども、うん、素晴らしいなとこう思って、おりますが、
はい、
やっぱその気持ちに応えるべくね、私たちもね、うん、無関心ではいられないだろうと、
うん、
ね、無関心というのはですね、いけないんじゃないかなと。
そうですね、うん、やっぱりね、そこはしっかりと、うん、
私たちも社会の一員ですから、
うん、
でもうでその YouTube みたいな中にはですね、うん、なんかもうなんかこう高齢な女性が出てきて、
はい、
あのもう選挙に行くなみたいなこと
に、
ね、行くなって言
って
ながら、
ね、
うん、なんか逆説的にですね、でこう言わせようっていう、こういろいろとそのやっぱり思考を凝らしているんだなという、
いや、
ね、今一筋縄ではいかないなみたいなものですね、
うん、
こうチラチラ見てると、うん、人っていうのはいろいろとこう考えているんだななんてことを、ね、
本当ですね、
思うわけですよ、うん、でもそうやって一生懸命やってる方がいらっしゃるのならば、うん、ね、私たちもですね、権利ですからね、私は義務をちゃんとね、遂行してるわけですから、
はい、
ね、国民としてね、
うん、
だったらやっぱり権利はちゃんときちんと履行するべきだろうとこう思うわけでございましてね、
うん
うん、中には政治の空白だとか、うん、なんか言ってもしょうがねえみたいなんで、
うんうん、
投票率が上がらないなんてことをこうよく巷ではですね、
うん、
耳にするわけですけれども、
はいはい、
うん、やっぱり私は、どんな場合でも表現するべきだと思うわけですよね。だから、ある意味ですね、こういうこともあるんじゃないかと、行って書かないって、うん、でも行くんだから、
うん、
でもなんか人っていうのはもったいないって思うから、うん、行ったら誰か書かなきゃいけないだろうってこう、うん、思う、こうなんかピンポションなんだな。
そうなのかしら。
だから表現の中ではですね、やっぱりそういうなんか表現もあってもいいんじゃないかなと、
うんうんうん、
あ、みんな行ってんだよ、
うんうんうん、
でもなんか誰も書く人がいなかったって言ったら、
うん、
なんとなくそういう世の中でみんなそう思ってるのかななんて思うと、うん、やっぱり、そちら側もまあいろいろ考えるのかななんてね、うん、まあいろんな表現があるわけですけど、
はいはい、
でも私たちに与えられたのはたった一枚の投票用紙ですから、
そうですね。
これを持ってね、この一枚の紙でどうやってですね、
うん、
表現するのかななんて自分なりにこう考えてみるのもですね、うん、なかなか深いもんじゃないかなとこう思うわけですよ。
うんうん、
私に与えられるのは一枚の紙ですって。
そう、う
ん。これをですね、使ってどうやって表現するんでしょうかってね、うん、こう言えるとですね、なかなかこう深いものが出てくるんじゃないかなと。
ああ、そうですね。
うん、学校でですね、愛会用紙渡されて好きな絵描いてくださいって、
うん、
なかなか描けないですよ。描けないんですよ。
そうですね。確かに、
ね、うん、でも描いてる人もいますから、
うん、
本当に一枚の真っ白いそのね、概要紙にですね、
うん、
どんな絵を描いて表現するんですかって。私たち一人一人がですね、きっと問われてる問題じゃないかなと、
うん、
じゃあ画用紙と一枚の投票用紙、うん、その投票用紙にですね、どういう絵を描くんでしょうかなんてことをこう考えるとですね、
す
ごい、なかなかこう重いもんじゃないですかね。
そうですね、う
ん、
こう、
そんなこう目を持っていただくとですね、
うん、
なんか日常の中にですね、
はい、
いつも当たり前のようにあって気にかけないこと、
うん、
事柄だとか場面だとかが非常に深くこう見えてくるんじゃないかなってね、うん、そうすると人生に深みが増すんじゃないかなってね。
本当ですね。
例えば私がここから車をね止めてこのスタジオに入ってくる間のこの、
はい、
高々20メーターのその、うん、石畳の上を歩いてる中でですね、うん、たまにですね、お掃除をしている人がいるんですけどね、
うんうんうん、
そんな姿を見ると、はっ、掃除をしているというね、だから綺麗なんだ。そこにですね、今まで目に見えなかったおかげさま見えると、
うん、
なんとなく、
うん、
手を合わせたくなるような、
うんうんうん、
そんなこう心のね、想像に駆られるとですね、
はい、
なんか深くなるような気がしますけ
どね。そうですね。
まああんまりですね、いろんなことね、こうしたい、あれしたい、これしたいと思ってても、うん、案外イメージの中ではそんなこと今度ね、湧いてこないことがあるんですけども、日常の中にですね、うん、そんなちょっとしたこう表現をね、できるようなきっかけをつかむと、
ああ、うんうんうん、
なかなか面白いんじゃないでしょうかね。
本当ですね。
日常も非日常も同じ時間を経過してるわけですからね、
うん、そうそう、同じ時間だ、
うん、そうでしょ。だからね、そんな時間をね、この暑い夏にですね、
はい、
意識をしてですね、うん、いらっしゃると暑い夏をですね、
はい、
乗り越えられるような気がいたしますので、今日はめぐみの人を歌いましたけども、
本当、はい、
もっとですね、青空がこう晴れてて海を想像するような天気だとね、もっと私も乗れたんでしょうけどもね。うん、今日はこのスタジオからですね、海の様子を想像しながらですね、
想像して
妄想しながら、
ね、妄想、
うんうんうんうん、歌わせていただきましたんでね、ちょっと弾んでいたのかもしれませんね。
弾んでます。
はい。 うなぎとかけまして調子の上がらない漫談師と解きます。
その心は？
つかみが悪くて滑りっぱなしです。そんな和尚は土用の丑の日にうなぎを食べたいと思っております。そんな和尚の独り言。
はい、いや滑りっぱなしでした。さすが和尚様、もう、来週ですよね、土用の丑の日ね、ぜひね、
そうですね、
食べていただいて、27日
ですね、
はい、
やっぱりこういう時はですね、
はい、
まあ、うなぎでも食べて自分に精つけてね、暑い夏を乗り切るというところにですね、今年の夏があるんだろうと思いますんでね、素敵な夏をですね、うん、お迎えくださいね。
そうですね、うん、ほら夢をこう膨らませながら妄想しながらね、
はい、そう
したいですね。
妄想するのにはですね、
はい、
実はお金はかかりませんからね。経済的なもんですよこれは。
そうですね、
はい、はい
はい、そんな和尚の独り言は横手市日高町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきましたよ。来週も和尚様よろしくお願いしますね。
はい、
ありがとうございました。よろしく
お願いします。